皆様改めましてお
はようございます。
おはようございます。
今日ねたくさん初めて礼拝にね御手教会に来てくださった方いらっしゃると思います。心から御手教会代表して、歓迎したいと思います。いらっしゃいました。今ですね、クリスマスを迎えているわけですけども、まあ、クリスマスというとねどうしてもこう12月24日25日で終わりっていうイメージであるかもしれないですけれども、教会カレンダーによると、25日から12日間、12日間がクリスマスのシーズン、高端節ですね。高端節クリスマスの季節ということで、まあ、まだねろうそくが5本今も、立っているわけですね。競争して、こうして最後今年最後の礼拝になりました。共に、皆さんでですね主の恵みを数えて礼拝を持てますこと心から感謝します。今朝ですね、この詩編の103編を、開いているわけですけれども、まあ、今日5節までしか読まなかったですけれども、この詩編全部読んでみるとですね、実はこの一つのことに気がつかされます。それは、はい、一節で私の魂を主を讃えよ、私の魂を主を讃えよっていう言葉で始まっているわけですけれども、一番最後の節も見てみてくださいね。何て書いてありますか。はい、私の魂を主を讃えようって終わって、いるわけですよね。つまりですね、この詩は我が魂を主を讃えよう、自分自身に対して語りかけてる、自分自身に対して神様を賛美せよっていう言葉で始まって、そしてそれで終わっているっていうことです。またもうちょっとねこう読んでみるとですね、実はこの最初と最後だけではなくって、主を讃えよう、主を褒め讃えようっていう言葉が何度も何度も繰り返されて出てくるっていうことがわかります。主を讃えよう、主を讃えようっていうふうにですね何度も何度も出てきています。我が魂を主を讃えようっていうことですから、自分の魂、自分自身に、こう語りかけているわけですよね。じゃあ考えたいのは、じゃあなんでですね、じゃあなぜ自分自身にこの言葉を何度も何度も語りかける必要があったのかっていうことです。なんででしょうか。一つ考えられるのは、おそらくですねこの詩を書いた人が、今ですね自分はもっと神様を褒めたたえなきゃいけない、自分はもっと神様のことを褒めたたえなければいけないっていうふうに自分自身に思い起こさせようとしている、言ってみれば自分自身に説教しているわけです。覚えておくように、自分自身の心とか記憶を呼び覚ませるようにっていうことを働きかけようとしているわけです。一節にこの魂っていう言葉がね出てくるわけですけれども、まあヘブライ語でネフェシュっていう言葉です。ネフェシュっていう言葉はですねちょっと考えたいんですが、皆さんですねこの泣きたい気持ちになった時にどこでこらえますか。泣きたい気持ちこらえるのにどこでこらえますか。どこですか。グッとこらえるのは喉ですね。喉グッとこらえるわけですよ。喜びもそうですね。喜びをこう同じようにですねこう抑えてるものが解き放たれる、こう喜びの叫びがわーっとこう解放されるっていうんでしょうかね。ですのでこう感情の弁っていうかですね、こう感情の源、それが喉だっていうのに今途中で考えられていたっていうことですね。ですのでこう抑えていた感情ですね、いろいろ喜怒哀楽いろんな感情をですねこうわっとこう吹き出すようにして主を褒めたたえる、そういうことを言ってるわけですね。そうしなさいっていうことを言ってるわけです。一節の後半に、私の魂を主を讃えよ、その後ですね、私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えようっていうふうに言ってます。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えよう、この内なるものっていうのはこの自分の最も深いところの内面的な部分です。 自分の最も内面的なものすべて、つまり彼が言ってるのは主を讃えよ、主を讃えよっていう神様への賛美に心が湧き立つように、こう感情に火をつけようとしているというわけですね。つまり彼が置かれている状況っていうのは、おそらくですね、自分自身が神様への賛美とか感謝をしたいっていう思いから遠ざかっているように感じているんじゃないかな。あるいは自分自身がこう悲しみとか苦しみとか落胆とか孤独とか、そういうものに向かって押し流されていっているように感じている。だからこそですね、彼は自分自身を奮い立たせて、気分を奮い立たせて、自分はもっと神様を褒め称えなければいけないっていうふうに自分自身を思い起こさせようとしているんです。神様を褒め称えること、おそらくですね、これは私たちが神様と正面に向き合わなければ、おそらくこう自己中心的な私たちの内からは決して湧き起こっては来ない考えなのかもしれないですね。この詩人は神様と正面に向かい合った時に、神様が自分にしてくださったことを思い出したって言いました。そして神様と向かい合った時に、神様を賛美せずにはいられない、いられなかったっていうことですね。私たちここから学ぶことができるんではないでしょうかね。信仰が弱り果ててしまいそうな時、聖書を学ぶことに対する意欲や喜びから遠のいていくのが分かる時、あるいは神様に対して興味を失っていく時、どうしてそういうことが起こるのか、おそらくですね、その理由はほぼ間違いなく、私たちが神様をちゃんと賛美したり、神様に感謝していないことによるんではないんでしょうか。ちょっと英語で言ってみますね。 Okay, so the psalmist says, Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. So he is speaking to his own soul. He'sSpeaking to himself. Praise the Lord, O my soul. So he's trying to remind himself of praising the Lord. He's preaching to himself. He's speaking to his soul, his heart. Why? Because I believe he is feeling a little bit distant from eagerly praising the Lord.For some reason, he's feeling he's kind of pushed away towards sorrows, loneliness, and discouragement. That's why he's trying to encourage himself, starting up himself, and reminding himself that I must praise the Lord more. I must praise the Lord more. Well, probably praising the Lord may not come up from our inside.Automatically, until we face God directly. And this psalm is to remember what God has done to him when he faced God. And when he faced God, he couldn't help but praising the Lord.2節、ごめんなさい、詩編の102編がですね、その詩編の103編に出てくるわけですね。詩編102編、全部読む時間今日ないですけれども、ちょっとだけ読みますかね。例えば4節からちょっと読みますね。聖書ある方ね、ぜひ開いて、聖書ない方ぜひですね、後ろ聖書ありますのでね、手挙げてもらってね、聖書もらってくださいね、これ。はい、大丈夫ですかね。はい、読みますね。私の生涯4節、私の支援、102編の4節です。私の生涯は煙となって消え去る、骨は炉のように焼ける、打ちひしがれた心は草のように乾く、私はパンを食べることすら忘れた、私はうめき、骨は肉にすがりつき、荒れ野のミミズク、廃墟の袋のようになった。
屋根の上に一人いる鳥のように私は目覚めている。敵は耐えることなく私を恥ずかしめ、あざける者は私に向かって誓う。私はパンに変えて灰を食べ、飲み物には涙を混ぜた。あなたは怒り憤り私を持ち上げて投げ出された。私の生涯は移ろう影、草のように枯れていく。ちょっと読んだだけで分かると思います。この詩はですね、実は絶望と不安の詩です。苦しみ、悩み、絶望の中で神様が見えない、そういう、その時ですね、自分の嘆きとか叫びを神様の前に注ぎ出して、そういう詩なんですね。その、詩編の102編の隣に置かれているのが詩編の103編、今日の103編なんです。この詩編の103編というのは102編の祈りに対しての祈り、そして期待への応答なんですね。不安、絶望は希望と確信へと、変えられているんですね。詩編にはですね、他にも同じようなこう隣り合わせになっている、組み合わせられている、詩編がありますね。例えば詩編の22編と23編がそうですね。詩編22編というのは、我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう、あのイエス様がね、十字架で、言われた言葉が、ね、始まっている詩編です。それに続く詩編の23編というのは有名なダビデの詩ですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、で始まる詩です。不安と絶望は希望と確信へと変えられているんですね。そのようにしてこの信仰の歩みのこの両面を取り扱ってくれている詩が、聖書の中で隣り合わせに置かれているっていうことは決して偶然ではないというふうに私は考えています。こういう、こう不安と絶望、そして感謝と確信っていうこの信仰の意味の両面ですね、を聖書が取り扱ってくれているっていうことを私は神様に感謝したいと思います。綺麗事じゃない信仰の生々しさを扱っている、このことを御言葉の中で扱ってくださっているっていうことを神様に感謝したいと思いますね。私たち常に神様を賛美したい、感謝したいっていう気分にあるわけじゃないですよね。神様を賛美できない、そんな状況に陥ることもあるのが現実じゃないですか。そういう時に神様を賛美するっていうことは極めて相当な努力を要するものなんじゃないでしょうかね。その両面を扱ってくれているその神様の御言葉、本当に感謝します。その彼が自分自身に対して熱心に進めているのがこの詩編、今日の詩編103編なんです。その中で、彼は2節でこういうわけですね。2節、主の御計らいを何一つ忘れてはならない、主の御計らいを何一つ忘れてはならないということを言っています。この言葉はですね、人間というのはいかに忘れやすいものであるかということをですね、強く意識させられます。私たちともするとですね、人にされた嫌なこととかっていうのはいつまでも許さない、忘れないものじゃないですかね。そして人にしてもらって良いことっていうのはすぐに忘れやすいものなんではないでしょうかね。イスラエルの民も代表的なそういう存在だったですね。エジプトでの悲惨な奴隷生活、430年間ですよ、奴隷生活430年間、奴隷生活。けれどもですね、神様がモーゼを通して働かれて、そして奴隷から解放されて自由になったわけですね。けれどもアラノに出てすぐに彼らがしたことは金の子を商売に始めた。そしてアラノで彼らの生活っていうのはもう不平不満の連続でした。マナとウズラも与えられましたね。でも彼ら神様にそぶやくわけですよ。ああ肉が食べたい、エジプトではタダで魚が食べられてたことを思い出す、こんな生活をしてたぐらいならエジプトに戻った方がいい、 うん、人間にはですね、どうやら過去を美化させる本能があるようですね。昔は良かった、あの頃は良かった、イスラエルの民というのは奴隷の苦しみから救い出してくださった神様の恵み、神様の救いを忘れてしまった。だから彼らは神様に対して、あるいはモーセに対してつぶやくんです。あの頃は良かった、あの頃に戻った。彼らはどうしてそういうことが起こったのか、忘れてはならないことを忘れてしまった。それによってつぶやきっていう恐ろしい罪を犯してしまったっていうことです。私もよくこの失敗することがよくあります。ブツブツブツブツつぶやくんですね。その時は必ずと言っていいほど、おそらくですね、こう感謝の気持ちを忘れている時ですね。もし私たちの今の生活が神様によって与えられた恵みによるものだっていうことを忘れてしまうならば、感謝と感動が消えて不平不満の生活を送ることになるかもしれないです。詩編103編2節、主の御計らいを何一つ忘れるなっていうふうに言いました。口語訳だと、その全ての恵みを心に留めようっていうふうに言っています。その全ての恵みを心に留めようっていうふうに訳されてるんですね。それが感謝と喜びに生きる秘訣ですよっていうふうに言ってるんです。喜びと力に満ちた生活はそこから生まれてくるんだっていうふうに言うんです。確かにですね、この詩編103編で繰り返して繰り返して出てくる言葉っていうのは、憐れみ、恵み、慈しみっていう言葉なんですね。憐れみ、恵み、慈しみっていうのが何回も何回も出てくるんです。我々の人生の中で神様の憐れみ、恵み、慈しみを見つめ直すっていうことは非常に大きな意味を持っていると思います。嫌なことも起こるでしょう。辛いことに遭遇もします。もうダメだっていうこともたくさん襲ってくると思います。それでもなお希望を持ってわしのように力強く舞い上がることを可能にするのは、我々の踏ん張りとか頑張りとか、そんなこと以上に神様の私たちに対する憐れみ、恵み、慈しみに目を留めることから来るんだっていうことを聖書は教えています。
Okay, so the psalmist says in verse 2, Forget not all his benefits. Forget not all his benefits.
I think we humans tend to easily forget good things. How about you? I don't know. I tend to forget the good things God has done to me, or other people said or done to me, and I easily forget. I don't forget the bad things other people did or said to me. And the Israelites were that way too. They have forgotten what they should not have forgotten. As soon as they were saved, they were delivered from the slavery from Egypt. What they did? They worshipped the calf. They made a calf and worshipped. Then they went through through the journey in the wilderness, and they started to mumble and grumble, right? Oh, I remember how good it was in Egypt. I could eat meat, fish. It was so good. I don't like this life in the wilderness. I want to go back to the original life in Egypt. But that could happen to us. We may sometimes make the past beautiful somehow. And we start to grumble and mumble. I often do that mistake. I mumble and grumble. I usually do this when I have forgotten the blessings and thankfulness. But this psalmist says, forget not all his benefits. All his benefits. And as we read this song, we find the words compassion and grace and righteousness again and again. Compassion, grace, and righteousness again and again. So probably that's saying that not relying on our own endeavor, on our efforts, but looking at God's compassion, grace, and righteousness is a key for us to be able to soar like the eagle with hope. それではですね、ここで、鈴木大輔君にバトンタッチしてですね、大輔君の方にね、メッセージを引き継いで、その後また私の方に帰ってきて、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
私が以前静岡に住んでいた時、よく読んでいた聖書箇所が実はこの詩編でありました。まあ、それはなぜかと言いますと、まあ、どこへ進めばよいかはわからない、まあ、そんな羊のように、そんな私に強い信仰を与えてくれた箇所であったんです。それは特にこの詩編、103章の2節、我が魂を、主を褒めよ、良きものを持ってあなたは来たらせる。また、5節では、あなたの生きながらえる限り、あ、失礼しました。103章2節、我が魂を主を褒めよ、そのすべての恵みに心を留めよ。また5節では、あなたの生きながらえる限り、良きものを持ってあなたは来たらせるに現れています。では、その良きものとは何でしょうか。第5節についてリビングバイブル口語訳では良きもののことを具体的に書かれてあります。それは恵みと優しい思いやりを包んでくださいますと表現されています。つまり神様は私たちを恵みと優しい思いやりでもって守り強めてくださるということです。先ほど静岡のことを述べましたが、もう少し皆さんと共有できたらと考えております。私が静岡で過ごした時間は本当に神様との関係を信仰も、まあ、試されるものでした。今のように近くに励まし合えるようなクリスチャンの兄弟姉妹もいなかった上に、近くの教会へ行くことも、まあ、ためらっていました。そして日々の忙しさから、まあ、いつからか神様の恵みがどういうものなのかということも自分の中でよくわからなくなっています。気づけば私の心もすり減って、神様の存在も遠ざかっていたのかもしれません。ただそれでも神様はやはり私は見捨てませんでした。その時私が聖書を取り偶然開いた箇所はこの詩編でした。それから大学生活の中に神様の恵みを数え覚えていこうとするようになりました。すると不思議なことに神様が私に与えてくれる恵みが何なのか分かるようになっていたんです。それは友人、人の存在でした。クリスチャンではない彼の中にどのように神様を見出せばよいのかというふうに思われるかもしれません。しかし神様は私たち一人一人に分け隔てなく、等しく接してくださいます。それを考えた時に私も彼らと分け隔てなく等しく接することで気づけるたくさんの関係が逆に恵みである。私たちは人生の中で困難にぶつかるとき、神様を切に求めます。ただその困難が続くあまり、神様は本当に私たちに働きかけ恵みをくださっているのか確かになることもあるでしょう。そのようなとき、自分の周りにある小さな恵みを数えていくと神様の導きが見えると信じています。So when I live in Shizuoka, in fact, I will often read the scripture psalm. Because it gave me strong and stable faith when I was like the sheep, which didn't know who to follow. And especially I was encouraged by the passage of Psalm 103, verse 2. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. And also verse 5. Satisfies your desires with good things. But what is the good things this passage is talking about? Well, verse 5 of the Living Bible in Japanese says, the good things represents beholding with compassion and generosity. God protects and gave us strength with compassion and generosity. I'd like to share more story in Shizuoka with you. I moved from Mito and lived in Shizuoka as a college student. When I lived in Shizuoka, God challenged my faith and the relationship. I didn't have any Christian brothers and sisters around me either, and I was really unwilling to go to the church on Sunday. Then I gradually have forgotten what the grace was, and I literally took a distance from my God. However, still God didn't give up on me, and at the same time, I just opened the Bible. It was a chapter, Psalm 103. After that, I realized what His blessings are, and I tried to find those in my college life. He led me to understand those blessings through my school life, and my friends, and people around me. What was the key to notice that? As God equally cares us, I just did to my people like what God did, and I built precious and priceless relationship with Him. When we face with the hardships in our life, we desperately need to call His name. If the situation still keeps going on, we may become blind for His blessings. But if we count His small blessings around us, I'm sure we can see His amazing grace. Thank you.
ありがとうございました。はい、出してくださったのね。ちょっと昔のアニメなんですけれども、皆さん世界名作劇場っていうのは日曜の7時半にあったのをご存知の方。世界名作、これ年齢分かっちゃいますね。すみません、少ないね。この愛少女ポリアンナ物語、これ知ってる方は？ありがとう。
何
知ってるの？参考書あった？何してるのね。じゃあ後で聞かせてくださいね。はい、もう結構ね、昔の話だ。ね、ポリアンナっていう、まあ、彼女が主人公なわけなんですけど、まあ、ちょっと説明するとね、彼女4歳でお母さん亡くしてしまうんです。4歳で。で、まあ、彼女を、まあ、悩ませたり、苦しませたりする出来事が、まあ、これでもか、これでもかっていうぐらいに、まあ、次々こう起こるわけですね。そんな中で、お父さんのジョン牧師が、こう一つのゲームを教えてくれるんですね。どんなゲームだったのかっていうと、それはどんな逆境にあっても喜びを見出す、そういうゲームなんです。そのゲームの名前が良かった探し。その日、自分にあった良いことを探すっていう、まあ、ゲームをするわけですね。今日はこんないいことがあった、あんないいことがあったっていうふうに数える。辛いことは数えないんです。良かったことを一つずつこう数えていくっていうことを、まあ、するっていうことだったですね。あるいは聖書の中に、聖歌の中にですね、聖歌604番、数えてみよう主の恵みっていうね、歌詞が繰り返して出てくる歌があります。まあ、望みが、希望がもう消えそうになってしまった、そういう出来事に遭うときに自分に与えられた主の恵みを一つずつ数えてみなさいっていうね、そういう歌ですね。望みが消えゆくまでに、でも嵐に悩む時、数えてみよう主の恵みっていうね、つまりどんな希望も消えゆくような、そんな状況にあったとき、この世の悩みに、悩まされるときにも、もうどんな恵みも見出せないような、状況の中にあるときこそ、主の恵みを数えてみなさいっていうふうに言うんですね。感謝に満ち溢れた生活っていうのは、結局生活の中に与えられている恵みを一つずつ数えていくことなんだっていうことなんだと思います。 今命が与えられていること、まあ、生かされている太陽が、まあ、今もランランと今日も輝いている、空気もある、水もある、住む家もある、食べるものがある、水もそのまんまの水そのまま蛇口から回して飲める国って何個ぐらいなんでしょうね。10もないかもしれないですね。その飲める水、トイレに使っている水って日本ぐらいしかないとも聞いたことありますね。どんだけ恵まれてるんでしょうね。戦争もない、どれだけ戦争今溢れてるでしょうかね。国失って逃げていく人たちたくさんいます。心臓が動いてる、血液もちゃんと体中巡ってる、食べることができる、手も足もある、ちゃんと動く、家族がある、仲間がいる。失って初めて気づくのかもしれないですね。大切さ、ゆっくり落ち着いて、恵み数えてみると、もう際限なく続くことに気づいて驚かされます。問題から次第に心が解放されていくんじゃないでしょうかね。恵みを思い起こしているうちにだんだんだんだん嬉しくなってきます。問題に正面から取り組んでそれを解決しようっていう力と勇気も湧いてくるんじゃないでしょうかね。世の問題ばっかりに心が向いているとどうでしょうか。問題から問題へっていうふうにね、乗ってるともう出口のない状態の中にもう引きずり込まれていってしまうっていうことないですか皆さん。私よくこの落とし穴にはまります。よくはまります。もう目の前にある問題でもう心がいっぱいになってしまってね、もう塞ぎ込んでしまうんです。スランプ状態が襲ってきた時にもそれに身を任せてしまうんですね。なのでそれにもう打ち任されてしまって、もう抑圧されてしまうんですね。じゃあどうすればいいのか。我々この試合の意味は、我々のなすべきことは自分自身に向かって語りかけなきゃいけないっていうことというわけです。自分自身に向かって語りかけなきゃいけないっていうんです。我が魂を、主を褒めたたえよ、主のしてくださった良いことを何一つ忘れるな。自分自身に向かって語りかけてるわけですね。ですので我々はですね、感情の浮き沈みも本当私もあるわけですけれども、感情そのものを燃え立たせようっていう努力ではなくって、そうではなくて神様を信頼することだっていうことを学ばされています。感情そのものに火をつけようとしてもですね、我々なかなかできないですね。そうではなくて神様を信頼することができるわけです。人は感情によって救われるとは聖書のどこにも記されてないです。じゃあ人は何によって救われるんですか。そうでは、感情によって救われるのではなくて、人が救われるのは信仰によって救われるって聖書が言ってるわけでしょ。主イエスを信じなさい、そうすれば救われますっていうふうに言っています。最も大切なのは感情だとは聖書は言ってない。ですので我々にできることっていうのは次のことだと思います。人は自分自身で幸福感っていうのを作り出すことはできないです。けれども自分自身に対して信仰を思い起こさせることは可能です。自分自身に呼びかけて、神様を信頼してよ、神様に信頼してっていうふうにね、自分自身に命じて、詩篇の103編の作者に習って自分自身の魂に語りかけて、私の魂よ、そんな鬱状態でいるな、元気出せ、勇気出せ、神様がいるじゃないか、私の魂よ、主を褒めたたえよっていう、主の御の計らいを何一つ忘れるな、忘れるな。人は幸福感そのものを追い求めていても探していても決して見出すことはできないというふうに言います。で、何よりもまず私たちが求めるは神の国と神の義をまず求めなさい、そうすればすべてのものはそれに加えてすべて与えられます。これが約束でしょう。神の義、神様が喜ばれることをまず求めなさい、そうすれば自分が実は幸せだっていうことに気づくことになる。たとえ気分が塞ぎ込んでいても 座り込んでですね、自己憐憫、自己嫌悪に陥ってはならないんだ。自分で感情に火をつけようとするんじゃないんだ。自分で感情にを燃え立てせようとするんじゃない。そうじゃなくて、神様のもとに行く、イエス様のところに行く、そしてその御顔を尋ね求めるんだ。なすべきことはただ一つ、イエス様のところに行くことです。我々の固くな心が邪魔するんですね。固くなけれども、イエス様のところに救いがある。なぜならば、この方こそが喜びと幸いの源だからです。平安の源だからです。主イエス様こそが命だからです。全てだからです。私たち感謝が少なくなるときに、喜びが少なくなるときに、いや、そういうときだからこそ自分自身の心を点検して、私の魂よ、主をたたえよ、主のしてくださった恩計らいを何一つ忘れるなっていうふうに祈り続けていきたいと思います。その祈りは、皆さんの心に、また私の心に忘れかけていた神様の恵みというものを思い起こさせてくださって、そして大きな感謝、大きな喜びに心を満たしてくれることだと信じています。When we just look at the worldly things around us and the issues and problems, I think we are dragged into the pits without the exit. Just from one problem to another problem to another problem, if we are just focusing on the problem and news in the world. And I often get into that pitfall sometimes.My heart gets just occupied with an issue in front of me, and I felt just no way out. And I let that issue to take over me, and I get depressed. Then what could we do? What we should do is just speak to ourselves, that the psalmist says. Speak to yourself, preach yourself, preach to yourself. Not try to burn your emotion itself. We cannot do that. So instead of trying to burn our hearts by ourselves, by our own efforts, but what we can do is we can trust God. We can trust His promise. We cannot find any passage that says you can be saved by emotions. That goes up and down.We cannot save by emotions. We cannot rely on emotions. But that doesn't save us. The scripture clearly says, you will be saved by faith. Right? Acts 16:31 says, believe in the Lord Jesus and you will be saved.There is no scripture that says the most important thing is your emotion. So what we could do is this. Well, we cannot create a sense of happiness by ourselves. But it's possible for us to remind ourselves of faith. Like the psalmist of Psalm 103, we can command ourselves.To trust the Lord. Don't forget all things He has done to you in your life this year. Count on the small blessings He has done. So we need to speak to ourselves right now. Praise the Lord, oh my soul. Even when we are not feeling that it's a happy moment, that we can praise the Lord.Not always like that, but even in that midst of that, we can praise the Lord. We need to talk to ourselves, praise the Lord, oh my soul. Forget not all the good things He has done. お祈りしたいと思います。Let's pray. Dear, あなたの皆を賛美します。私たちこの一年を振り返るとき、 また多くのことを忘れてしまっている私たちが今いると思います。そのことを告白します。この教会どうも神様、あなたの大いなる技を持ってこの教会を愛する方々を通してあなたが働いてくださってきれいに塗り替えることができました。今から思えば本当に大きな奇跡です。忘れてしまっているかもしれません。でもあなたはそのことを成してくださいました。私たち一人一人それぞれの生活を振り返るとき、神様あなたが大いなることを成してくださったと信じています。でもそのことが暗闇であるいは雲がかかって見えなくなっているかもしれません。神様はその雲を取り除くときあなたがあなたの御顔が見えてきます。神様どうぞあなたと私との間にある罪あるいはいろんなことが覆いかかってくるときにどうぞあなたがまっすぐに私たちがあなたを見ることができるように私たちの心を励ましてください。本当に感情の起伏を繰り返してしまう私たちがいます。神様どうぞ私たちの信仰を呼び起こしてください。あなたの救いによって救われる、あなたの救いはもうすでに完了した、もう救われている、そのことをただただ私たち受け入ればいい、そういう存在であるにもかかわらずあなたの御顔を避け自分自身の世界に浸り込み座り込み自己憐憫自己嫌悪の気持ちあるいは他人を裁いたり神様を裁いてしまう嘆いてしまうそういう存在であります。神様解放してください。神様あなたの恵みを味わわせてください。あなたの恵みをもう一度思い起こさせてください。静かにこの1年の終わりを迎えるにあたってまた1年来年新しい年を迎えるにあたってもう一度私たちの信仰の火をあなたが呼び起こしてくださって燃え立たせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ信仰の旅路の中であなたが共に歩んでくださる恵み、また教会が与えられている恵みに感謝し、また私たちの方から心を開いて祈ってくださる方を見つけ成長するための学びの場に参加し、自分自身と神様との関係を見直し、また自分自身と神様との時間をしっかりととってあなたを賛美しあなたに感謝し生きていく喜びを与えてください。神様お願いいたします。God, thank you so much for today. Thank you so much for this year. You have done tremendous things that we may have forgotten. You have did tremendous things for this church too. You have used the people who love you, who love the church, and you have done the building project completed. We may have forgotten, but He has done that.And we may have forgotten what you have done in our lives. That's why we may have been grumbling and mumbling and just complaining and just counting the bad things. But you count on our good things. You don't remember our bad things. And we are thankful for that. Please help us to remember what you have done. And with hope, we can roar. Like the eagle, we can fly like the eagle. So please help us this end of the year and the beginning of new year to remind ourselves of your grace. Count on your blessings, small blessings and big blessings. Give us joy to walk with you, to live with you, to spend time with you.To study your words, to grow with you, to grow with your people. Help us, sustain us, encourage us. Thank you so much for your grace. イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。